前からというか前回に比べて、前回から1ヶ月ちょっとぐらい多分撮ってると思うんですけども、前回のこの街中収録っていうんですかね、街を歩きながら撮ってるっていうのを聞いてくださった人がですね、この音は聞こえるのはいいんだけども、周囲の音は、ただ風切り音っていうんですかね、この風が入る時の音が結構厳しいっていう非常にまあ真っ当な指摘をいただきまして、今日はあの自作風防を使っています。でまあ後でこれがどういう風になるのかっていうのを見ればいいなと思ってるんですけど、あんまり今日は風がないので、いいその比較になるかというとだいぶまあ微妙なんですけども、それでやってみましょうと。それでですね、今日のテーマは何かっていうと、モズクですね。モズクって何っていう話だと思うんですけども、IME ですね。IME って何っていうと、日本語を、まあ、日本語に限らずか、文字の入力環境ってやつですね。で、まあ、数ヶ月、もう半年ぐらい前かな、ぐらい前に、シンゲタ配列っていうのを Linux 環境で実装してみましたと。でそれをどういうふうにやったかっていう と、キーコードのハックを行って、この物理的にキーが押されて、でその信号が OS に届けられたときに、その OS に届けられた信号を、まあ、キャッチして、で、それをハックして、で別の信号を送るというようなことをやっていたんですけども、これには問題がありましたと。それは何かっていうと、一旦その OS の方に送っちゃうと、この同時シフト系っていうんですかね、同時多件シフト系配列の場合、例えば DK ってやってレの音が同時だと出ますと、シンゲタの場合は。ただそれが DK なのか KD なのかっていうのを、このハックされた後のダウンストリームでは知りようがないわけですよね。同じ RE レとしてまあ、送信されてしまうわけだから。なので例えば、IME の方までシグナルっていうんですかね、コードがいっちゃうと、でその後例えば F10 キーとか、ことやり的にはコントロールセミコロンとかっていうのを謳歌して、じゃあそれを元のアルファベット ASCII に変えましょうっていった場合、まあ、基本的に RE にしかなりようがないんですよ。でまあそこをじゃあどうにか工夫すればいいんじゃないのかって話なんですけども、これや原理的には限界があって、そもそもこのシークエンス的に DL なのか LD なのかっていうのを ID の IME の方から分かりようがないわけですよね。というわけで、何がこれで難しいかっていうと、例えば私よくキーボードでガシガシ打っているときにですね、この日本語の中に英単語も結構含めたりすると、そうするとわざわざその日本語解除してやるとかっていうのをしたくないわけですよ。でそのまま日本語のモードでいろいろ入力して、で F10 とか押して ASCII に変えて、で続けて入力していきたいというようなことをやりたいわけなんですけども、それができない。なぜかというとやっぱり同時だから。それなんでかっていうと、同時やってると LD なのか DL なのか判別できないからっていう話なんですよね。じゃあまあ考えてみると、これってじゃあどういうふうに解決することができるのかっていうと、IME の方で解決するしかないんですよ。 IME の方に例えば DL だろうが LD だろうがっていう情報がいって、で時間差、そのストロークごとの時間差を IME 側で記録することで、これが同時なのかそうでないのかっていうのを判別を行うというようなことができるようになればいいわけですよね。そうすると復元の方も、このどのストロークでどのシークエンスでキーが来たかっていうのは IME の中に保存といったら変ですけども、記録、まあ、メモリのバッファの中にあるはずなので、それを復元すればいいだけっていうことで、そんなそこはできるんだったら難しい話じゃないはずって思ってたんですよね。で、まあ、前回話したように Reamer Pro も普通にその安定稼働するようになったので、じゃあ やってみますかということで、まず SKK と MOSC っていうのを見てみたわけですよね。いや、なんでここで SKK かっていうと、前回もちょっと出てきたその話と少し似てるかもしれないんですけども、できるだけ自分が普段使ってる道具っていうのは自分で何やってるのかっていうのを知りたいと。ってことはシンプルなものをちゃんと、まあ、程よくって言ったら変ですね、自分なりに改造して使っていきたいというようなアイデアってのが出るわけですよね。そうすると、まあ、あとはね、まあ、Linux 環境の日本語 IME 環境とか日本語入力環境がどれまでというかいつまでちゃんとサポートされるのか、ちょっと先行き不透明っていうのもあるんですよ。で、まあ仮にじゃあこの世の中から日本語 IME とか日本語入力がすごく Linux 環境でしにくくなった場合、もう最悪自分で開発しようってなった時に、SKK だったらいけるかもしれないけども、モズキみたいなやつを一人で個人でやろうっていうのは結構荷が重いなと思ったんですよね。それで SKK の方からまあ見てたわけですよ。で、例えば IBUS SKK、SKK IBUS だったかなっていうパッケージがあって、それ具体、まあ、内部的には、Lib SKK だったか SKK Lib だったかっていうのを使ってますと。で、まあ、じゃあそれをまず取ってきてビルドしてみましょうと。ということでやってみましたと。それはそんな難しくなくて、結構楽にその自分の手元の環境でもできたと。でもそれやってその日ちょっと横になって、あれでもこれって私がやりたかったその F10 とかコントロールセミコロンじゃなくてコントロールセミコロンかで、いわゆるその ASCII チェアに戻すっていうのとはだいぶ思想的に違うよねと。そもそも SKK の場合シフトを打ちながらその分節でどうこうするわけじゃんっていうことに気がついてですね、まあ、もっと早く気がつけよって話なんですけども、で、ああこれはじゃあないなというふうに思ったわけですよね。まあ、とはいえ、どっかで話したか分かんないですけども、個人的にその SKK って日本語入力の最後の取り出だと思ってるんですよね。例えばなんだろう、まあ、全くそのユニックス系とも Linux 系とも違うような OS 環境があって、でそこの中で、MOSC みたいなオープンソース系の大きめな IME プロジェクトがいろんな理由でビルドできないってなった時に、もう稼働させることもできないってなった時に、自分でじゃあ一から作ろうかってやって、で多分何を最初私見るかというと多分 SKK 見ると思うんですよね。でまあ、シンプルっていうのが SKK の S ですからね。もしかしたら既存のコードを見ることで、自分フルスクラッチじゃないけども、まあ、自分なりにその新しい環境でビルドできるようにして日本語入力の環境を構築することができるかもしれないと思うわけですよね。個人でそこまで全部やろうとするんだったら、SKK かなって思うわけなんですけども、今回はちょっと違ってましたということですね。でその次の日にじゃ何やったかっていうと、じゃあ MOSC のビルド行ってみますかってことで、最初 Docker ファイルで、まあ、Docker 使ってビルドをやるわけなんですけども、それはうまくいったと。ところが、ビルドするのはいいんだけども、それはじゃあどうやってテストするのかっていう話が出てきて、これ自分が普段使ってるやつでテストすべきじゃないなと思うわけですよね。というのも、何が元々の挙動で何が新しい挙動なのかっていうのがそれだと分かんなくなっちゃうので、そうするとじゃあ、まあ、VM 普通に立てて、Docker ファイルは Ubuntu の 20.4LTS だったかなをベースに、まあ、構築を、前提にしているので、じゃあそいつを取ってきて、で Docker ファイルに書かれている普通のテキストファイルなんで、必要な資材っていうんですかね、パッケージとかをアプトとかで入れて、で普通にバーゼルってやつを最近の Google のビルドシステムは使ってるらしいんですけども、それでビルドしてみましたと。でまあ普通に通ったんですよね。で、次にその非常に分かりやすい、これはちゃんと自分の変更が通っているかどうかっていうのを確認するための変更っていうのを、 テキストファイル系のもので加えて、あれですね、日本語からカタカナ、ひらがな、ひらがなの、変換前候補っていうのかな、からかな、漢字混じり文というんでしょうか、まあ、いわゆるその変換後のやつですね。変換するときに、その変換するときに出てくる説明文みたいなのあると思うんですよね。なんだろう、そのよく分かんないような、あまり聞き慣れないような単語とか。で、その説明文っていうのは、あるテキストファイルの中に、そのモズクビルドパッケージの中に入ってるんですけども、そいつをちょっと改変してみて、で、ちゃんとそれが出てくるかどうかっていうのを確認しましたと。まあ、できました。よかったよかったと。あとはその、どのバイナリファイル、結局そのバーゼルのビルドによってバイナリファイルがいくつかできるんですけども、どのバイナリファイルをどの場所に持っていけばいいのかっていうのをちょろっと調べて、でそれをスクリプト化してっていうようなことをやったりしてましたね。それ何やったんだっけ。あ、そう、それで新桁配列を実装したかったわけですよ。っていうことは、そもそも同時押しシフト配列を実装するっていうことなわけですよね。じゃあどうやってそれを実装するかっていうので、最初はやっぱわけわかん、わけわかんないで、わかんないわけですよね。どこからやっていいか。なので、わかりやすいところからやりましょうということで、まずは GUI 周りを、やってみましたと。と言っても、これって何やってるかっていうと、基本的にテキストファイルをエディットするだけで、モズクは Qt5 を使ってるらしいんですよね。GUI 周りは。なので、Qt5 エディターを使ってもいいんですけども、まあ、基本的にそのテキストファイル見れば OK。で、あとはその新しいテキストフィールド。なんだっけな。ラインエディットだったかな。もう QT 的には。っていうのがあるんですけども、そいつを新しくディファインしたり、定義したりとか、っていうことをやって、で、どうしたんだっけ。それで、テキストフィールドを作って、新しいカラムとかも作って、最初は確かそのかな、ローマ字、あと同時押しかなみたいな感じで定義したんですよね。なので同時押しかな用のボタンを作ったりとか、そのカスタムテーブルを新しく定義したりとかっていうのを GUI 的にやってみましたと。で、まあ、あとはそのリミットですね、何ミリセカンドでこれが同時押しと判定されるかどうかのリミットみたいなやつですね。っていうのを定義するための、テキストフィールドを定義したりとか。で、あとはその、I18N ってなんだっけ？インターナショナライゼーション、国際化か。国際化用のファイルっていうのがありまして、で、そいつを、まあ、手を入れて、日本語を書いてみたりとかっていうのをやってみたりしましたね。それでそうこうしているうちに、その10年以上前に、おそらくあれ Google Japan のオフィスだと思うんですけども、そこで行われたテックトークっていうのが動画としてあるのが発見されてですね、発見してですね、でそれはまあ Google 日本語入力のオープンソース版である Mozuku の中身、まあ、もしくはそのもうちょっとその前の段階の思想みたいなやつ、設計思想とかっていうものに関するものトークだったんですよね。で、それを見て、あ、なるほどね、こんな感じでできてるんだ、ふむふむよというような感じだったんですけども、ここでちょっと一つ私はですね、謝んなきゃいけないことがありましてですね、慎んで、前々回かもっと前か忘れたんですけども、この Google 日本語入力 IME の特徴って何かっていうと、それってデータ量なんじゃないのみたいなことを言ったんですよね。その辞書に使われてるとか、あとはどこからどこまでが文節なのかみたいなことを評価するためのこのデータっていうんですかね、学習データなんじゃないのってことを言ったんですけども、このテクトークを見てると、実はそれだけじゃなくて、例えばどうやってそのシステム全体、 IME っていうエコシステム全体をクラッシュさせないかっていうような思想とか、非常にそのクラッシュしそうなところはまあ、別プロセスにして、でクラッシュ何度しても、まあまた立ち上げ直せば OK みたいな、で絶対にこのクラッシュさせてはいけないものを最小限のところに留めておくとか、ああなるほどなるほど、なんか理にかなった思想だなというような ふうに思ったんですけども、それってやっぱりその私が前回言った前々回、まあ、前に言ったこととその間違いだったってことなんですよね。なのですいませんでした。本当なんかモズクの皆さん、これモズクの中の人の皆さん、これ聞いてるとは思いませんけども、この間違ったこと言ってすみませんでした、生言ってすみませんでした。で、何の話をしたかっていうと、 GUI ができて、でクライアントサーバー型なんで、このモズクというかプロセス的に、まあ、全く独立したプロセスが複数走っていて、でそれらがプロセス間通信を行うと。でプロセス間通信を行うときに、いくつかその、まあ、通信を行う内容っていうのを定義するファイルがあるわけですね。その中に、同時かな系の新しい定義なんだろう、定義アイテムというんですかね、みたいなのを作ったりとかっていうのをやってみましたと。それで、まあ、そこまではよくって、あとは、まあ、入力値のチェックとかね、その数値以外はリミットのところに入れちゃダメよとか、そういうことをやったんですけども、それが終わって、で結局その後に同時押し入力のロジックに入ったんだったかな。でこれは数日か1週間か忘れましたけど、まあ何日かかかったっすよ。1日とかもうソースコード読むだけで全部、その日の夜が全部終わって、ああ一行もコード書かずにコミットせずに終わったかみたいな、そんな日もあったし、でもまあ楽しいっすよね。こんな風にやって全然わかんねえとか思いながら、 C++ で書かれてるけど C++ 全然わかんねえとか思いながら、あポインターって昔あったよねとか、 C の時代には、昔大昔学生の頃 C 書いてた時にポインターってやったはもう全部忘れちゃったけど、なんとなく思想は覚えてる。書き方もなんかアスタリスクとそれからアンパセント使うよねみたいな、どっちがどっちだっけとかっていうようなことを、リファレンスじゃなくてググりながら読んでったんですけども、まあ、なかなか楽しかったっすよ。なんていうか、その C++ に限らずポインター使うところだとすると、その例えば関数にポインターを、引数の中に関数を読み出すとき、呼び出すときの奇数の中にポインター使うことで実際のその値を変更するとか、まあそれは当たり前なんですけども、ちょっとなんかその安心感があるんですよね。 Python とかだとその辺どっちだっけみたいな、なんかあるっすよ。あとはなんだろうね、 C++ で面白いなと思ったのはネームスペースとかの話とかかな。あとはなんだろう、ゲッターセッターがこれって何、普通になんか定義してないのにできるもんなのみたいな。 Java とかだとこれって定義しなきゃいけなかったはずなんだけどな、謎だけど、まあ動いてるからいっかみたいな感じだったんですよね。でどうしたんだっけ、あそれでまあ何日かかかってロジックを実装することができたんですよね。で最初ちょっと信じられなくて、あ本当に動いてるよこれって信じらんない、自分で作っといて言うのもなんだけど、本当に動いてますと。でちょっと感動は実はあんまなくて、現実感がなかったっていうのは最初で、でおこれやっちゃったねって感じだったんですよね。でしばらく動いてるのを様子見て、まあ問題なさそうだなということで、Google のモズクの GitHub レポっていうのがあるんですけども、そこの一周の中にこんなのを実装してみたんですけども、その少なくともそれの時点ではまだこの変更が取り入れられるかも分かんないし、そもそも取り合ってくれるかも分かんないっていうような感じだったんですよね。それでこういうのが世の中にはそもそも同時押し系の入力っていうのがございましてっていうような話をして、でその中の一つがシンゲタ配列でっていうようなことを書いて、でちょっとそれをモズクの方で実装してみたんですけども、まあこれはただ単に POC で Proof of Concept で、これがそのままこの取り込まれるとはちょっと分かんないけども、でもまあこんなの実装してくれませんかねみたいなことを書いてみたわけですよね。で週末の金曜だったかに書いたんだけど、確か土曜日の朝には、こっちの時間の土曜日の朝にはもうなんか返事が来てて、本当に返事来たやったみたいなことを思いながらはい、まあパブリックドメインだと言ってもいいと思いますけど、小松さんという方、本当ありがとうございますにこの返事をいただいてですね。でその後こんな感じの実装だとどうだろう というような話をいくつかして、でその中で私はこんなふうにだったらやるんだったら現状あるコードベースにあまり変更を加えずに実装できるんじゃないのみたいなことを言って、で実際もう一回その別のアプローチでといっても全く別というわけじゃなくて似たようなアプローチで実装してみて、でそれをプッシュしてまた書いてみたいな、で結果として現状今どこにいるかっていうと、私がその2回目に示した POC とはまた別のアプローチで実装はしてくれるそうですしてくれるそうですっていうのはちょっと心苦しいんですけども、その、ね、言い出しっぺがこういうのってべき論として実装すべきじゃないですか、まあ、うん、と思うんですけども、Google 的にはそれはちょっとダメらしくて、そのポリシー的にモズクプロジェクトに限らずだと思うんですけど、その一部プルリクを受け付けるところっていうのがもはやそのディレクト構造的に制限されてて、でそれ以外の場所だと Google の中の人しか触っちゃダメっていうような風になってるらしいんですよね。なので今回の変更っていうのはその明らかにそのプルリクで受け付けられるような範囲を超えた場所の変更が求められるので、結局中の人しかいじれないということでございました。それでまあそれはいいんですけども、あとはそのコードのメンテナンスベリティでしょうかね、メンテナンス性っていうのを鑑みると、私がその言ったものっていうのはどうもあまりこの筋がいい変更じゃなかったらしくてですね、もっとこういう機能があるらしく、あるらしいというか あってそいつを流用すればいいよみたいなことを言われて、へえそんなのあったんだ、知らなかった、いやでもそれは知らないのは当然で、なぜかというとそれはこの携帯電話の入力で使われる機能を流用してやりましょうということで、へえ知りませんでしたっていうような感じだったんですよね。そもそも iPhone 持ってるけれどもフリック入力とか以外日本語入力は使ったことないし、そのモズクが iPhone、iOS で使えるっていうのもその時初めて実は知りました。でその中の機械、機能を流用する方向で今進んでおります。進んでおると言いながらも、いつ頃これが実際に実装されるかっていうのは多分モズクチームの人しか分かんないことで、私は今何やってるかっていうと、その自分でやった POC 版をその Ubuntu の VM でビルドして、でそいつをホスト側の PopOS の方にコピーして、で PopOS の方でバイナリを入れ替えて、で実際動くことを確認して、でやったねって感じですね。やったねってはいいんですけども、そのまだ日本語あんまりうまく打てないんですよね、この私の技量的に。なぜかというとやっぱり新桁配列難しいから習得が、というわけで今新桁配列のタイピング練習を夜な夜な行っている感じですね。もうシフト、単打シフト、単打面かな、単打面のところはまあ多分全部把握したかなって感じですね。これからシフト面の方に徐々に移行するような感じですね。はい。今の段階でどれぐらい話してるかしら。というわけで、よかったねという感じですね。話すべきというか、この結構最初やり始めたモズクコード見た時には全くどこから手をつけたらいいのかよくわからんっていうような感じで、 Google 日本語入力そのものは多分もう足掛け10年ぐらいは10年以上使ってるかもしれないという感じなんですけども、それでもコードを初めて見て、で結構量があるんですよね。何万行とか10万行超えたかしら、超えてたかもしれない、多分C++ のコード的にはそんな、なんだろう、 CC と .h ファイルとかだけ見るとちょっと覚えてないですけども、でも全体で10万行は超えてたし、ソースコードだけでも結構あるんじゃないですかね。で今回私はかなりピンポイントでここの変更がこんな風に欲しいっていうのが分かっていたから、比較的短時間で短期間で実装までやることを思う、欲しかった機能を実装することができた、筋は悪かったかもしれないけどとりあえず動くものはできたというような 感じに持っていけたんですけども、全体を把握しようとすると、まあ、結構な労力がかかりそうな気がしてますね。なんだろう、まあ、ブルームフィルダーの実装とかトライの実装、トライ構造の実装とか、その辺は面白そうなものだと思うんですけども、しかもそれさらに C++ で書かれてるし Python とかじゃねえからな、面白そうだと思うんですけども、なんていうんでしょうね、そこでワードエンベディングとか出てこないわけですよね。まあ、それは当然で、ワードエンベディングの実装とかっていうか論文出たのが2013年とかだったはずなんで、確か間違ったらごめんなさい。まあ、少なくともその Google 日本語入力が正式に公開、ベータ版公開された後の話なんですよね。なので、それらはまだ少なくとも実装されてないと。もしかしたらそういうのを実装してみるとその面白いかもしれない。ラティスとかあんま関係なく面白いかもしれないけど、それで終わる話かもしれないね。あとはまあ、なんだろう、ユーザー単位でその辺のトレーニングができるような環境とか作ればいい、面白いかなと思ったんですけども、そもそも読みと書きのこの対応をデータとしてどこから持ってくるのか問題にやっぱちょっと厳しいね。やっぱラティス構造でいいと思います。特にそんなめちゃくちゃなんか大変な思いもしてないし、大変な思いするぐらいだったらユーザー辞書に何か入れとけよって話だと思うんですよね。はい、そんな感じですかね。話すことは何かあったかと思うんですけども、あとは次回予告としては来週から夏休みなんですよね、この子供の保育園の関係で。なので、夏休みプロジェクトをやろうということで、私自身はいい加減伸ばし伸ばしにしてきたメディアサーバーの構築できればいいなとか、あと 3D プリンターなんかできればいいなと思ってるんですけども、まあはっきり言ってできるといいなぐらいですかね。できればいいなですね、できるといいなって感じですね。その辺を次回予告として話せればいいなと思ってます。あとね、前回リーマプロの話ずっとしてたと思うんですけども、今回モズクのソースコードを読みながら、これ絶対 MacBook というか MacOS の環境でやってなかったと思うよなって思うんですよね。なぜかうまく説明できないんですけども、なんかね、 Mac 環境でそこまでガシガシコード読み書きしたいっていう気持ちが出てこないんですよね。わかんない、メディア系が強いからとか、ついつい YouTube とか見ちゃうからとか、わかんないですけども。でもなぜか、リーマープロのポップ OS 環境だと、その辺集中できるような気がするんですよ。で、まあ、もしかしたら、あんまりそのメディア系が強くない環境だからっていうのもあるのかもしれないんですけども。なので、例えばその、ポッドキャストを iOS と同期してないとか、なんかあるのかもしれないですけども。どうだろうね、ポッドキャスト例えばそこでじゃあ普通に聞けるようになったとして、もしくは見れるようになったとして、じゃあプログラミングしにくくなるかっていうと、なんかそうも思えないし、まあ分からんっすよね。あ、はい、まあそんなところですかね。あとは今使ってるこの作った風貌についても、これを録音した内容ちょっと後で聞き流しながら、聞き返しながら、これどうしようかなっていうふうに考えていこうと思います。なとこっすかね。はい、じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。